こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日もね、話していきます。今日もね、雑談です。今日はもう全然一本柱がないですね。芯がないというのかな。そんな感じで、雑多にね、なんかこれだけが話したいというのはね、その強く思うことが、まあ大体何かしらあるんだけど、今日はね、ないので、いろいろとね、メモに残したものからね、思いつくままに雑談をね、していきたいと思います。あのね、この間、前回あげたトークで、何かからあげると、アンケート機能みたいなものと、その何て言うんだろう、お便りみたいなね、そういう機能がついてたんですね。で、多分これは、アンカーで聞いていただいている方と、スポティファイからね、聞いている方しか、レスポンスできないようなね、ものだとは思うんだけども、アンケートは、今回のね、このワールドカップ、何で見ていますかっていうね、5択だったかな？そのアンケートをしたのと、あと、質問みたいなことだと、その、まあ、こういう雑談で長い尺のものと、音楽の話を短めにしているものと、どちらがお好きですかみたいなね。そういう質問をしたんですね。で、いつもね、聞いていただいてる、方からね、いただいて、最近、雑談が好きになってきました。っていうね、もうそのね、一つの言葉によって、僕はね、背中を激しく、強く、かきむしられました。表現が良くないな。でもさ、いきなり下ネタかっていうね、ことがあるんだけど、背中をさ、かきむしられるような、その、営みというのかな。そういうことって、ある？どうなの？あるんですか？そういう、なんか、ねえ、エロ小説のようなさ、こととかね。今でこそないけど、昔の昼メロにあったようなさ、ああいうその、行為の描き方ってさ、リアルな世界にあるのかな？ね、俺背中がなんか傷だらけになってるとか、そういうのあんま聞いたことないんだよな。で、仮にネイルがね、すごい長かったとしても、その、明らかにこう爪を立ててさ、いや、背中の肉こそぎ落としてやろうみたいな勢いで、かっぱく人もいないわけでしょ？いるんかな？キスマークをね、つけたがるっていうのは、いるね。高校の時の同級生で、いや、お前どうしたみたいな。なんか、もう性病にかかっちゃったかみたいなさ、感じで、顔中さ、なんていうの、あざみたいなものが、すんげえ、顔中さ、いっぱいあるんで、首から腕からさ、で、上着ね、上のシャツとか脱いで、見せてもらったら、もう体中、昔のさ、新日本プロレスの、なんて言うんだろう、その、体の箇所の悪いところを、こう、吸引する治療方法ってあったんだよ。だから猪木とかさ、藤波とかさ、よく背中にね、吸引したその、治療の後というのが残ったままさ、リングに上がってるんだけど、もう あれの小さい場。で、それがもうランダムに顔から体から足からね、全身にあるって。本当にさ、いやもうお前、死んじゃうんじゃないかみたいなことをね、その時思って。そしたらね、彼女から、すんげえ吸われたと。もう蚊のようにさ、マラリアだけ、 もう、あれぐらいの勢いでね、座れまくってた。で、その彼女っていうのはね、同級生で、俺と同じクラスのさ、女の子だったりしたんだよ。で、確かにね、水槽なんだよな。なんかもう、口のあたりがね、あの、ピラニアみたいなんだよ。もう明らかに吸うだろうな、みたいな。あの、タコじゃないんだよ。タコを通り過ぎて、もうピラニアみたいなの。ちょっと口がでかいしね、声も大きいしね。まあ、活動的なね、女の子だったりしたんだけど、吸われまくってた。痛々しかったね。そいつはそのまま3日間、4日間ぐらいね、そのままの感じで来てたりしたけどさ。だからまあ、キスマークっていうのは、なんとなくね、わかるけど、爪を立てるって、わかんないね。あと、噛みたがるっていうのは、いるよね。噛むのがいいとか、噛まれるのがいいとか、あるよね。今日なんかいきなり下ネタばっかだな。あのね、噛むっていうことで言うと、面白いね、目安というか、あって、そのなんか、本当にね、親しい、もう付き合っている間柄とかね、付き合い始めの頃に、そういうのはね、試してほしいんだけど、まあこういうね、ご時世があるから。例えばさ、付き合い始めの時に、まあそういう風になるかもしれないっていう時があるわけじゃん。いやいや、今日決めちゃうかな、みたいな。新婚さんいらっしゃいのイエスの枕で、今日こそはもうイエスになっててほしいぞとかさ、そういう時ってあるじゃん。ねえか、イエスの枕は付き合ってる時には使わないか。あのイエスの枕ってさ、俺だいぶ後になってからあの意味を知ったんだよね。子供の頃はわからないし、まあ、しばらく、まあまあ大人になってからも、あのイエスの枕ってなんだろうなと思って。あんまり、まあ、そのすごい興味をね、持ってなかったということもあるんだけど、結局、あれは今日はいいわよっていう時は、イエスなんでしょ？イエスの方を表にしてっていうことなんでしょ？で、気分じゃないなっていう時はノーなんでしょ？だとするならばさ、うちのね、離婚する時の、もう長いな、何年というさ、月日は、もうずっと脳しかね、表になってないよ。しまいには、脳の面だけがさ、なんか皮脂汚れかなんかになってさ、色が変わってるぐらいなもんで、まあそれをね、知って、でね、まあそんな付き合い始めの頃に、なんか想像するんだよ。男の方は。女の子の方もその、多くするのかな。で、いや、どういうのがいいのかなというか、まあどういう風にとかさ、一応シミュレートするわけだよね。なんかね、いろいろね、するんだよ、男は。もう10代、20代ぐらいの時っていうのは。もうとにかく、もうシミュレーションだから。もう頭の中でね、もう何千億回とさ、考えるんだよ。ああして、こうして、ここからこうして、ああして、みたいな、ことをね、考えるの。で、そういう中にあって、いわゆるさ、S とか M とかってあるじゃん。ねえ、いわゆる受け身なのか、とか、まあ自分から、その、能動的にとかね、そういうものがあるんだけど、それをね、見極める、簡単な方法があって、まあ、本当にね、付き合い始めて、もうそういうような関係にもなって、いいっていう段になった時に、何気にね、手を出して、彼女にさ、ちょっと噛んでみって、言ってみて、手の、まあ、横あたりね、柔らかい部分あるじゃん。そこら辺を出して、いや、噛んでみてって 言うの。そうすると、噛める子と噛めない子がいるんで。で、噛めない子っていうのは、受け身のタイプなんだよね。で、噛める子っていうのは、まあ、のんけか、噛み方が強かったりすると、割と S 気が実は強い。その、見た目はね、なんかおっとりしてそうな感じなんだけど、でも案外噛んでみって言って、何の、その、よどみもなくさ、噛めたりする。で、しかも強くね、噛めるっていうのはね、案外 S だね。うん。まあ、それは何かなっていうと、俺のね、データです。拙いね、データから、そういうものがね、導き出されました。少なからず俺の中ではあんまり、外れがないなーっていうふうに思うんだけどね。ということで、こんばんは。下ネタはさ、どうなんだろうな。まあ、下ネタって、突き詰めていくとさ、結局、イケメンとかさ、まあ、かっこいい親父が言ってる分にはさ、まあなんか許されるよね。例えば、福山雅治が言ってたりとか、まあ桑田佳祐が言ってたりするのって、なんか普通に受け止められるじゃん。でもさ、福山雅治あたりがさ、すげえ生々しくね、下ネタを話し始めたら、まあそれはそれで引くか。ね すんげえ生々しくさ、いやなんかね、びちょびちょでどうのこうのとかさ、話し始めたら、やっぱり嫌になっちゃうね、それね。ね、俺だったら嫌になっちゃうもんな。だからやっぱりそういう下ネタを上品にというか、笑いとして話せるような人って、まあやっぱりなんかそういう経験に裏打ちされたセンスというのかな、そういうものがあるんだろうね。すげえ勢おじでもさ、やっぱり下世話な感じのおっさんとかいるもんね。いや、なんでお前そこでその話し始めるみたいなさ、ことってさ、あるじゃん。先が入れば入るほど、その女の子がね、相手してくれるようなお店に行ってさ、そういう話をする人って見かけたりしたからさ。だから俺は下ネタは好きだけど、生々しくっていうのがね、あんまり嫌だね。で、第一さ、気持ち悪いじゃん。おっさんのさ、生々しい下ネタほど気持ち悪い話ってないじゃん。どう考えても。男の同性の俺が聞いてもさ、おっさんの下ネタって気持ち悪いわけだから。そりゃ若い男の子だ、女の子だ聞いたら、いやもう、リバースするだろ。もうすべて、朝食ってきたものから昼食べたもんからさ。なんならもう、嫌兆もさ、出るわ、おっさんの下ネタって。まあだからね、下ネタは、まあ適度な感じで。で、なんか、ようわからんなっていう、そのコミュニケーションにおいて下ネタってどうかなっていうことであればさ、もう下ネタなんか、一切言わない方がいいよ。本当に。ましてやこういうね、ご時世にあっては、もうね、ちょっとやっぱり、怪しいなっていう、ちょっとこれいろいろそのモラハラだ、パワハラだに引っかかるなっていうことは、まあすべてにおいてね、避けておいた方が無難だなっていう、もう生きる知恵だよ。単純にこれは。信号はね、赤は止まれ。ね、左右を見て手を挙げて渡れっていうのと一緒で、もうね、生きる現代において生きる、 身につけておかなければいけない術だなって思うな。うん。いや、下ネタで終わっちゃうな。俺、下ネタはさ、いろいろいっぱいあるんだよ。自慢してどうするっていうのがあるんだけど、その色っぽい下ネタもあれば、下品なものもあるし、綺麗なものもあれば、汚れたものもあるんだけど、話しません。うん。で、今日はですね、今ちょっとまたメモを見てね、上から。中井くんさ、年末も今年いっぱいね、休業ということで、報道があって、なんか、何の番組だっけ？なんかの番組で、ちょっとだけね、収録したもので出るという。で、最近の中井くんの様子みたいなものがね、写真だったりしたんだけど、いや、ちょっとかなり心配な痩せ方だね。あれを見てる限りではね、いろいろとこう、ね、重なってしまうものがあったりもして、やっぱり中井くんのんべえだったからね、すげえ酒がね、好きだったりもしたから、まあ、かなり心配だな。写真とかをね、見る限りだと。本当にもう首のあたりとかさ、すげえ痩せてしまってね。まあ、病名をさ、発表していないということがね、ある意味、その、して知るべしみたいなところもね、あるかなと、思ったりするんだけど、まあ、あんまりいい感じはしないよね。まあ、だからまた、あれだね、元気な姿。以前のような、中井くんのね、姿を、見せてほしいな、っていうふうにね、本当に思うな。やっぱり俺、五人旅、スマップ五人旅、あれがさ、もうほとんど一年に一回、ないしは二回ね、見るから、あのカラオケのね、歌いながら、中井くんが涙するシーンとかさ、やっぱり、彼がそのスマップで過ごしてきたね、あの時間というものは、かけがえのものだし、どれだけやっぱり重いものをね、背負いながら活動してきたのかな、とかね。で、それがね、途中でああいう形になってしまってとかさ、そういうものも重ねていくと、まあ、まだまだね、元気に活躍してほしいなって思うな。で、あと、まさになんか今日ね、朝いろいろこのニュースを見てたら、ゲームのなんか発表会があったのかな？ FF の16だとか、デスストランディングの2とか、あと、アーマードコアとかね、いろいろこう、発売になるというものを見て、何で発売するんだろう。PS5 とかなのかな。 PS5 だとしてもさ、 PS5 変えてないんですけど、本当にいつになったら変えるんだよ。でもね、一回ね、 Amazon で申し込んでて、当たってたりしたんだよね。で、気づかないままにさ、放置してしまって、で、もう一回ね、一応申し込みはしてるんだけど、買えないよね。全然ね。あれ、大失敗じゃない ?PS5 って。もう、いらないだろ。PS5。全然欲しいと思わないもん。で、全然欲しいと思わない中に PS の VR の、またね、次のバージョンが出るんでしょ？あれも欲しいと思わないもんね。俺ね、PSVR さ、買ったんだよ。で、 日本で買えないから、あの時ね、スペインだったかな？スペインのアマゾン。そこから取り寄せたりしたんだよ。あんまりのやってみたくて。で、スペインのアマゾンから買って、あの当時日本ではもう全然買えなかったからさ。で、早速ね、やってみたの。いや、もう、どんな世界が待ち受けてんだと思って。でね、VR って、想像以上にね、やっぱりすごいんだよ。で、いろいろ、まあゲームがあったんだけど、一番やってみたかったのがさ、バイオだったんだよね。バイオハザードやってみたくて。でね、PSVR つけて、やり始めたんだけど、もうね、10分で嫌になった。すんげえね、怖いの。めちゃくちゃに怖いの。というかさ、最初の話じゃないんだけど、わざわざさ、PSVR つけて、あの狂気の世界でさ、遊ぶって、ド M だろう。どう考えても。なんか、おかしいだろう。よっぽどなんか、今の現状に、すげえなんかうっせきした不満でもない限りはね、できない。どう言うかというか、要はあれだけのストレスをね、自分から、その進んでさ、楽しみに行く、やりに行くっていうのが、わからない。もう毎日さ、コンビニ行くような感じで、歯医者行ってる人と同じで、自ら、痛みをね、楽しみに行くじゃないけど、俺歯医者なんか行きたくないもん。もう本当に。よっぽど歯が抜けるとかね、歯が溶けちゃいますよとかさ、言われるまでは行かないもん、歯医者。本当に怖いから。それと一緒で、PSVR のね、バイオは、もう鬼のように怖かった。もう全然無理。10分で音を上げた。デモのね、シーンでやってたりしたんだけど、本編になるとさ、いきなりなんか、なんか、チェーンソーだったかな。なんかでさ、襲ってくるようなシーンがあるんだよ。もうさ、何それみたいな。どうしてっていうね、感じがある。本当に、視界とね、耳を、ああいう VR の空間に入れるとね、本当に、その、現実の世界かのようにね、なってくるんだよ。もうね、耐えられない。音も怖いし、絵も怖いし、グロいしさ。いいこと一つもないよ。だから俺の周りで、いや、あれ、VR でさ、バイオやりきりましたっていうやつは、いや、ろくなやつやねえなっていうふうに思った。うん。お前なんか、あれなんじゃないかみたいな。あれがどれっていうね、ことではあるんだけど、思ったな。だからまあ、PS のね、次の VR が出たと言ってもさ、まあ確かにいろいろ性能上がってるかもしんないけど、あんまり俺はもういいね。VR に関しては、あんまりいいな。で、このデスストランディングとか、まあ FF とかね、いろいろあるんだけど、俺このさ、小島作品と言われるものってあるじゃん。メタルギアとかさ。まあこのデスストランディングもそうなんだけど。まあメタルギアもやったことがあるし、このデスストランディングも、なんか体験版だったかな？なんかでやったんだよね。で、メタルギアも結局最後までやることはなかったりしたんだけど、この2作品ってさ、いわゆるそのゲームの、今まであったゲームからのマイナスの遊び方を題材にしたというのかな、モチーフにしたというね、ものがあって、メタルギアはさ、ああいう戦場にもかかわらず隠密行動で敵から見つからないようにね、とにかく隠れて、その作戦をミッションをこなしていくというものじゃん。 で、このデスストランディングスっていうのは、まあ荷物を運ぶゲームだよね。で、それまでのゲームって、ああいうね、戦、なんていうの?戦う、戦場で戦うって言ったら、バンバン撃って何歩だし、こういうその荷物をどうこう、ね、するっていう遊び方も、ないんだな、ないんじゃないかな。なんか荷物を運ぶ系ってあったかな?なんかあったかもしんないけど、まあ思い出せないぐらいなもので、要はその荷物を運ぶとかさ、その敵から隠れてね、作戦を遂行するって、今までのゲームがすべてそのプラスの行動というのかな。要は攻撃していくとかね、そういうものであるならば、小島作品のこの最近のものって、いわゆるマイナスな行動なわけだよね。それがまあ新規性を持ってね、面白いし、まあ評価されたというね、ことではあるんだけど、でも俺は、まあ単純にやっぱりそういう、そのマイナスな行動のゲームに、やっぱりやってみたのがあんまりちょっとね、俺自身はその面白さを見出せなかったりしたんでね。だから、あんまりちょっとね、ハマることは、ないんだけど、でも小島作品ってね、その世界に認められるね、ゲームクリエイターの一人でもあるからね、その作品の見せ方とか、コンセプトとか、テーマとかね、あとは音楽とかもそう含めてなんだけど、そういうその全体のパッケージングは、やっぱりすげえ一流だと、思う。だから、まあ、彼のゲームで遊んで、彼のようにっていうね、憧れて、自分もゲームを作りたいっていう風な人が増えていくのは、ものすごくね、いいことなんじゃないかなって、思うな。ただ、やっぱりなんか俺思うのは、まあ、PS とかがね、もうそういう領域にないからっていうことでもあるんだけど、なんか、その、テトリスであるとか、ブロック崩しみたいな、ああいうそのシンプルで奥深いっていうね、そういうものって、もう出ないわけでしょ ?PS とかだとなおさら。まあ、スイッチの中にはたまにあるんだけど、でもすげえ安価なゲームでさ、500円で買える、1000円で買えるっていうね。そういうものの中にはあったりするし、あの、スプラトゥーンとかさ、すげえよくできたゲームだなとかね、思うんだけど、一方でやっぱり PS 系って、だいぶね、そのクオリティが上がったがために、シンプルなルールで、シンプルな見せ方でっていうのがね、もう圧倒的に減ったよね。すごい本当に一本の映画を作るのと同じぐらいのね、感じで演出があり、ストーリーがあり、ね、ゲームのそのシステムみたいなものがあるということで、まあユーザーとしてはね、いいかもしれないんだけど、ゲームを作る側で言うと、正直もう PS 系のゲームに新規参入でさ、入り込めるかっていうと、もう無理だよね。もう何億だ何十億だっていう世界になってくると、もうとてもじゃないけど、小さいね、ゲームメーカーって、もう入り込めないよね。だから、まあスマホのね、ゲームの方に流れていってっていうのはあるんだけど、スマホのゲームもさ、まあ今やもう予算がすげえ、莫大になってきたもんね。昔は、いや、1000万で作りますとかさ、あったんだけど、もう今平気で億な世界でしょ?ゲームだったとしても。その制作費はそんな億はかからないとしても、まあやっぱりサーバーを使ってネットを使ってたから、ああいうその運用面まで入れると、まあ余裕で億超えるわけだよね。まあその分、長くね、利益が見込めるっていうことで、今回のあの、アベマなんかまさにそうで、あの、アベマがさ、サッカーのワールドカップのね、 河合健二のさ、あの200億がね、払えたっていうのは、まあ、とにもかくにもあの、ウマ娘か、ゲームの。あれのおかげだっていうふうにも言われてるからさ。だからやっぱり今はスマホのね、ゲームの時代でもあったりして、なおさらこういう、そのコンシューマーのね、末置き機器のゲームの市場って、まあ以前よりはね、小さくなる。にもかかわらず制作費は上がっていくからさ。もう小さい新興メーカーっていうのは、とても入り込める余地が、ないよね。だから結局、その対策主義になってしまったり、まあこういういわゆるシリーズものしかね、残っていかない FF だ。こういうデスストランディングとかさ、そういうものしかね、残っていかないっていうね、ものがあるよね。あと、ファイナルファイトじゃなくて、スト2じゃなくて、今ストいくつなんかわかんないけど、6だか7だか。あれもね、来年また出るというふうにも言われてるしね。まあなかなかそのシリーズものしか、ここら辺の末置きコンシューマーでは残れないっていうのがね、そのゲーム業界っていうものを考えたときには、いや、全然良くない動きだよなって思うな。まあ、スマホのゲームはね、俺スマホのゲームは本当に全然やらないからさ、わからないんだな。どうしてもね、あの画面のインターフェースがね、スワイプだ、どうのこうのっていうさ、あれがなんかピンとこなくてね、スマホのゲームは全くやらないし。だからゲームはね、ついこの8月ぐらいかな。昔使ってたあの、スイッチから有機ELのスイッチに買い替えてさ、モンハンやろうと思ったんだよ。で、前のスイッチよりも確かに画面も大きくなって、見やすくなったなっていう風にあるんだけど、もうね、あの、モチベーションが保てない。全然。なんかやる気がみじんも起きてこないんだよね。あんなにモンハンだけはね、唯一やってきたゲームなんだけど、もうやる気が起きないんだよね。だから、あの、加山雄三とかさ、すごいと思うよ。バイオとかさ、発売になったらね、様々なそのテレビ出演だ、コンサートとかさ、そういうものもバイオの発売に合わせて、全部ね、スケジューリングするぐらい、あの人バイオ好きだったりもするからさ。あの、バイオ好きな人って結構多いんだよね。あの、ご長寿クイズのあの司会の人、鈴木志郎か。鈴木志郎も確かバイオ好きだったりするんだよね。だからここら辺の年代の人でね、こういう風にゲームにモチベーションを持ってね、やれるっていう人は、いや、すごいなって思うな。まあ、ゲームはな、ちょっとなかなかやる気がしないな。まあ、ただどういう映像をね、見せてくれるのかっていう意味では、俺、すげえやっぱり FF とか、楽しみだね。どれぐらいまた、クオリティをね、上げてくれたんだろうなと思って。俺ね、FF ですげえ思い出すのが、FF のいくつかもちょっと忘れたんだけど、その当時さ、あの、一緒に仕事をしてた CG のね、作る人がいたの、クリエイターの人がいたの。で、すげえ優秀な人でさ、で、なかなか、少ない予算の中で CG をね、よく、あの、外注としてやってくれてたフリーの人がいたんだよね。そしたらある日さ、もうちょっとこれからね、仕事をお引き受けできませんみたいな話になって、で、どうしたのっていう話を聞いたら、いや、ハワイにね、しばらく行くことになりましたって言って、で、へえへえっていう話になって。で、その仕事の関係でハワイに行くっていうね、ことになったの。で、その時あんまりね、詳しく教えてくれなくて、まあ、守秘義務みたいなものがあったんだろうね。で、しばらくしてから、彼が戻ってきてからかな、ハワイから戻ってきて。で、また仕事をね、 やらせてくださいみたいな話になった時に聞いたら、結局あの時ってあの FF さ、映画を作った時があったんだよ。すげえ大ごけしたね、映画があったんだけど、その映画の CG スタッフとして呼ばれたんだよね。スカウトされたんだよね。で、なんかハワイにあるスタジオに行って、まあそこでその有名なね、優秀な CG クリエイターの人たちが集められて、その映画を作ってたんですっていうね、話をしてくれて、いや、本当にね、すんごかったらしいよ。あの、まあ環境もそうだし、こちらの方も、こちらの方もね、すごかったっていうね、話をしてくれたんだけど、俺は FF って言うとね、それをすげえ思い出すな。いや、なんか金に物言わせてさ、いや、持っていくなよ、みたいなね。本当にその人ね、いい CG を作る人だったりしたからさ。まあ、そのスクエアもね、いつの間にかではないね。まさか、エニックスとさ、合併するとはとても想像できないよね。だってライバル会社なわけじゃん。ねえ、あの2社が、今になればね、スクエア・エニックスって、普通にさ、あの感じるけど、当時はもう衝撃的だったね。いや、どうなっちゃうんだって本当に思ったもん。で、俺、スクエアとは仕事したことないんだけど、あの、エニックスとはね、何回かやらせていただいたりもして、あのなんか社風とかね、事務所とか、事務所というかまあオフィスだね、とか、覚えてるし、いや、やっぱり、なんて言うんだろうな、その、すごいなと思ったのが、システムがやっぱりすごいなと思って、いわゆるさ、あのデバッグってするのね、ゲーム作って、そのバグがないかっていうものをさ、あの、拾い上げていく、チェックしていくっていうものがあるんだけど、その当時のエニックスって、まあもちろんそのゲーム作りのね、プログラムとか、様々な、ね、あの仕組みとか、まあ企画の部分というのは、あれど、まあ言ってしまうとそこら辺って、いや、すげえ飛び抜けてすごいかっていうと、そんなに俺は、なんかその、そこに関しては、あんまりね、その凄さって、感じなかったりはしたんだけど、ただね、デバッグのところで、いや、すごいなと思って。そのね、いわゆるその、プロデバッカーっていう人が、いるんだよ。まあ、一つのゲームに3人から5人ぐらいって言ってたかな、その当時ね。で、そういうプロデバッカーっていうのがいて、もうそのプロデバッカーっていうのはもうほとんどプログラマーと一緒なんだよね。だからバグを見つけたら、まあこういうそのプログラムソースみたいなものを見て、うん、まあここじゃないですかみたいなところまで指摘するデバッカーっていうのがいるんだよ。で、当時やってた時って、もうプログラマーしかいないわけだよ。デバッカーって、せいぜいさ、まあ社内のスタッフでやるか、まあデバッグのさ、あの、バイトを雇ってやるぐらいしかないんだけど、でもね、エニックスの場合っていうのは、そういうプロデバッカーっていうのがいて、またデバッグの体制が、その時はね、30人ぐらいって言ってたかな。めちゃくちゃ多いんだよ、人数が。うちはさ、バイト入れて、多くて5人ぐらいだったりしたんだよね。いや、30人か、っていう。で、また自宅でね、デバッグする要員もいたりして、半端ないんだよね、あそこら辺のそのバグチェックに関しては。もちろんすげえ厳しいし。まあだからそこら辺でやっぱりこういう、ね、古くからゲーム作りをしたり、まあこれだけの大資本でね、ゲームを作るとなると、ああ、こういうところにね、予算がかけれるんだなとかね、すげえいい経験をさせてくれたなとかね、思い出しましたね。たださ、もうね、この PS4 だ5だの世界になってくると気持ち悪いデバッグとか考えたら気持ち悪い。まあもしかしたら今は で、それこそね、ある程度 AI 的なプログラムを組んで、プログラムでデバッグをするとか、そういうことが可能かもしんないね。案外ね。で、どうしてもその人間の手でね、チェックしなければいけないところは、人はやるという感じで、まあ、だいぶ、変わってたりもするんだろうね。デバッグの仕方とかね。まあ、ただこれだけさ、対策になってくるとね、気持ち悪くなるね。やっぱり政策に短くて3年とかかかるんじゃない？長いやつだともう5年とかね、作ってそうな感じがあるもんね。それだけの時間と、予算をかけてね、作るわけだから、まあ外せないわけだよね。いや、大変な時代だと思うな、ゲーム一つとっても。まあ、ただゲームは、もうなんか、ちょっと卒業というか、あんまりね、もう、ゲームの面白さを見出せなくなってしまったね。だからさ、以前はゲーム実況って、いや、何が面白いかなっていうふうに、思ってたりしたんだけど、自分がゲームをやらなくなるとさ、なんかや、こういう役割がゲーム実況にあるんだなっていうふうに思って、そのゲームのね、内容も知れるし、自分が実際にそこまで進まないとさ、見れない映像とかさ、ゲームシーンみたいなものがあって、それを誰かが代わりにやってくれることで、その疑似体験で、ね、してる、自分がプレイしているかのようなね、ものに、なり得るんだなと思って。そういう役割がああいうゲーム実況にあるんだなと思ったりしたね。だからやっぱりこういう対策になればなるほどさ、ゲーム実況の意味とかさ、役割って、やっぱりより出てくるよなって思ったりするね。まあゲームは、e スポーツもね、始まったりもしてるし、e スポーツ系は、よりね、こう、活況を帯びていくんじゃないかな、っていうふうに、思うからね。そういう意味では、やっぱりこういうデスストランディングとか、FF ってね、まあ、売れるには売れるんだけど、やっぱりなかなかね、冒険ができなくなるよね。安定的な、その、クオリティとか、システムにね、走りがちになるだろうからね。大変だな。まあゲームはもういいな。まあもう作りだこもないな、今は。ゲームってよくさ言うのが、いや神だって言うんだよ、作ってる奴らからすると。で、自分自身もさ、そんなようなことをね、思ってたことがあって、結局あのゲームの中ではさ、自分のその考えたように、企画したようにさ、ことを進めるわけだよね。だから、そのゲームの中では、まあ自分が神になったかのようなさ、ある種のその錯覚と興奮みたいなものをさ、覚えるんだよ。で、それが、ものすごいね、なんか、ね、支配している感じみたいなこともあったりしてね。面白かったりしたね。あの企画段階は特にね。企画の時はさ、すげえ面白いんだよ。もう自分の自由になるわけじゃん。いや、こんな風なストーリーでとか、こんな風に動いてとか、こんな仕組みでとかね、考えられるんだけど、でもいざそれをさ、プログラムに落としていくとか、グラフにね、落としていくとかってなると、まあ、どんどんどんどん削がれていくんだよね。様々な、その、容量の問題があるとか、プログラミングの問題があるとかでさ。で、結局その、企画段階から比べるとね、だいぶ削ぎ落としたものが、ああいう製品となってさ、出てくるからね。だから製品となって出ているものでさ、すげえ面白いっていうのは、企画の段階にあるプランの中では、あのね、10倍は面白いよ。 企画書の中では、もうはるかにね、面白かったりする。ただまあ、それをだんだんね、PS2 になり、3になり、4になりって言ってさ、再現できるようになってきてね、よりその、企画している人の頭の中のものをね、そのままゲームにね、落とし込めるようになってたりはするんだろうね。まあゲームはね、そんな感じですね。あとさ、まあ音楽の話になるんだけど、やっぱりその耳慣れっていうのがさ、あるなって思ってね。アベマでさ、まあ、毎日、今までね、毎日、サッカーを見てて、あの中でさ、リサの一切の喝采ってね、流れるじゃん。で、あれ最初聞いた時にさ、まあ、あんまりちょっとピンとこなかったんでね。でも、毎回毎回あれが流れると、いや、なんか、すげえいいなっていう。このサッカーの曲として、いや、合ってるなっていうふうに、だんだんだんだん思えてくるんで。で、それって耳馴染みなわけじゃん。で、この耳馴染みこそがさ、やっぱすげえ、そのヒットソングというか、記憶に残ったり、その人の心に残るっていうね、時には、大事だなって思ってね。まあ、それがそういうそのかつてのタイアップで CM に使われるとかさ、ドラマに使われるとかがあって、まあ今 CM がね、なかなかテレビを見ないから CM に触れる機会も減り、まあドラマも、うん、まあ今だドラマでからね、曲がヒットソングが生まれるっていうのはあるんだけど、ただ以前ほどのやっぱりパワーはないよね。ドラマ主題歌でどうのこうのってね。今ドラマよりもやっぱりアニメタイアップの方がものすごいね、ヒット曲を生まれる土壌にあったりもするから。で、ああいうアニメもまあ毎週毎週とかね、流れてくるからこそ、ものすごくこう耳に馴染んでさ、多くの人に聞かれ、残っていくっていうね、ものになるんだなと思って。で、それを考えていくとさ、例えば、初めて聴く曲でさ、まあ新譜みたいなものを出したり、するじゃん。じゃあヒゲダンが出しました、ヨネズが出しましたって言って一聴してね、ああいいなっていう風に思う曲って、多分過去にまあ同じような曲を聴いていて、自分が好きなそのメロディーのパターンとかリズムとかその楽器の音とかね、そういうものがあるから、だから一聴してああ好きだなっていう風に思うんだろうなって思ったの。で、それも結局耳馴染みでさ、その人は一聴した時にすげえ違和感を持つ曲って、やっぱり過去に聞いたことがないからそこにすごい違和感を感じるわけじゃん。で、そういう違和感がある曲って違和感があるからもう聴かなくなってしまうんだよね。一回聴いてみて、いや、ちょっと自分はあんまり好きじゃないなっていうふうに思うから、外してしまう。で、結局好きだなっていうふうに思う曲を聴いていくと、結局同じ系統の曲しか聴かなくなってしまうっていうね、ものにさ、なっていくなっていうことがあって。で、そうやって、その人の好きなさ、曲のジャンルとか、そういうものがね、できていくんだなっていう、ことをね、思ったんだよね。だからさ、わかりやすいのは、その、ことポップスなんかすごいわかりやすくてさ、じゃあ小室時代があったとかね、まあ今の例えば、じゃあ有利に代表されるような、ああいう曲があったとしたら、ああいう有利の曲とかさ、小室哲也のね、作った曲とか、ああいう曲に似た曲ってさ、その時代時代にいっぱい出てくるじゃん。で、あれってやっぱり耳馴染みの現象なわけだよね。いや、小室の作った曲に似てれば、ヒットする可能性がさ、 あるわけだよ。全く違和感のある曲を持ってくるよりも、明らかに似た路線の曲を書けば、まあそこそこさ、売れるだろうっていうね、判断もあるし、まあ今の時代であれば、優里のああいうドライフラワーが売れたら、ああいうその優里の歌声に似てたり、ああいうその、世界観の曲に似た曲っていうのがさ、いっぱい出てくるわけで、それも同じことが言えるね。そういうその、耳馴染みの世界にあって、やっぱりその、違和感を持つ曲がヒットしていく瞬間が、何て言うんだろう。その、本当の意味での次の時代を作っていくものになるっていうね。で、その、そこが難しいのがさ、明らかに違和感ゴリゴリっていうのはさ、やっぱり無理なんだよ。今までずっと白いものが、いきなりオセロのようにさ、パンと裏返ってね、黒くなってしまうっていうのは、受け入れてもらえないんだけど、でもちょうどなんか、裏返りそうな、あの、オセロの、ヘリの部分の白と黒の、ああいう面が、うまくね、その、見せれた時に、多くの人に、あ、なんか、新しく感じて、でも新しいんだけどもなんか、違和感なくね、受け入れてもらえる瞬間っていうのがあるんだなと思って、それがああいう小室時代に対しての宇多田ヒカルみたいなものがあって、やっぱり宇多田ヒカルの曲ってあの当時やっぱりすげえ新しく感じたんだよね。でも新しく感じたんだけど、やっぱりその前段にはやっぱりブラックミュージックっていうさ、その洋楽から来ている流れがあって、まあ割と耳馴染みはしてたんだよね、日本人においてもね。でもああいう小室のああいうダンスミュージック系から、ああいう宇多田ヒカルのブラックミュージック系みたいな切り替わりの時って、やっぱりあのちょうど中間の見せ方がね、俺は宇多田ヒカルってすげえ、結果としてね、うまかったんだろうなと思って。だからなんかすげえ新しいものとして、次の時代へやってきたみたいな、そういう感覚をね、覚える人が多かったんじゃないかなと思って。この耳馴染みっていうことと、時代が変わるこの中間の見せ方がね、うまくないと、やっぱりね、なかなかこう受け入れて、大衆が受け入れないというのかな。一気に黒はやっぱりダメなんだよね。それをすげえ思ったな。だ最近の中でね、俺、それをすごい感じたのが、あの、K-POP におけるやっぱりニュージーンズなんだよね。ニュージーンズの曲って、今までのやっぱり攻撃的な K-POP とは、ちょっと違うね。やっぱり前もちょっと話したんだけど、いわゆるその横乗り系というのかな、ちょっとこう、チル系の感じがね、ものすごく新しい。でも新しいんだけど、完全にその今までの K-POP を、全否定して新しいものじゃないんだよね。彼女たち4曲ねデビューで出したんだけど、そのゴリゴリのチルみたいな曲もあれば、一方でやっぱりかつてのね K-POP を継承してきたようなものもあったりして、そこら辺のねこの曖昧な切り替え方っていうのがね、やっぱり上手いなっていうふうに思ったりしてね。だからニュージーンズはね、あの、まあ、この間さ、Spotify とかさ、今年1年聴いたね、曲、まとめてくれたんだけど、いや、それを話そうと思って、ちょっと今日忘れたな。あの、Apple Music も同じようなことやってて、Apple Music のさ、一番今年聴いた曲、第1位が、ニュージーンズのクッキーだった。あの、これは邦楽のお口があってね、K-POP が好きな方から教えていただいて、で、聞いたときに、やっぱりすげえ衝撃を受けたんだよね、俺ね。いや、K-POP って、ちょっと次のステージに行ったなっていう。で、Spotify の方ではニュージーンズ入ってないんだよ。でも Apple Music で入ってるっていうのは、Apple Music の方がさ、ハイレゾーでね、音が綺麗だっていうことがあって、いや、どういう音で鳴らしてんのかなっていうのは、興味があったからさ。だから一時期ね、ニュージーンズの曲をアップルミュージックで すげえよく聞いてた。だからアップルミュージックの今年聞いたね、ベスト5のうちの3曲は、全部ね、ニュージーヌだった。あと、YouTube ミュージック。YouTube ミュージックも同じく、ニュージーヌの MV ばっかだった。それほどにね、ちょっと、ニュージーンズは、俺は K-POP においての一つ、新しいね、次のステージに、上がったと思わせてくれるね、まあ、ガールズグループだなっていうふうに思ったりしたね。まあ、ちょっと話がね、だいぶ逸れたんだけど、やっぱりこの耳馴染みということが大事で、だから、今の時代、やっぱりどれだけ、あれだよね、その好きな人は何回もね、俺みたいなこのニュージーンズみたいにさ、何度も同じ曲を聴きに行くっていうことはするんだけど、でもその耳に馴染んでいない人にどれだけ曲をね、何回となく聴かせるかというかさ、そういうことがやっぱり必要でね、なんかそこの戦略になってくるのかなとも思ったりしたね。まあそうなると結局タイアップとかね、そういうことになってしまうしかないのかな。なんかあれだよね、聞いてもらう方法ってね、ないのかね。まあ俺なんか毎朝さ、パソコン起動するわけだから、起動した時のああいうパソコンの音とかね、毎回さ、違うその曲で起動したらいいなとかね、思うしね。結局毎日その電源を入れるものの起動音とかさ、ああいうもので曲を肝付けしてね、聞かせるっていうことはあってもいいかもしれないね。テレビをつける時の、テレビつけたらまず流れる曲があったり、トイレもそうで、トイレも水流したら、なんだっけ、なんとか姫ってあるんでしょ？流すときに水の、なんかおしっこしてるときの音を消すとかさ。消えねえよ。おしっこの音ぐらい消えるかもしんないけど、バフっていうね、おならの音とかね、消えないから、あんな音じゃ、本当に。ああいうなんか水を流すときとかさ、ああいうときにもなんか流れるね。曲とかね、まあイメージの問題があるが、トイレで私の曲流さないでっていうのはあるかもしれないけどね。だ、なんかそのリピートして聞いてもらう仕組みっていうのがね、あるといいなと思ったりしたな。まあだからやっぱりこの耳馴染みっていうのはさ、最初に初めてね、聴く曲が、あ、なんかこの曲いいなっていうふうに思うのは、やっぱりそれは耳馴染みの曲だって、過去にね、自分が好きだった曲とか聞いたことがあるなっていう、そういう経験則があるから初めてその曲を聴いても受け入れられるっていうね、ことだなと思ったりしたね。いや、もう終わらないんだけど、メモにはいっぱい先があるんだけど、あとね、 YouTube でさ、すげえなと思ったのが、ブルースリーを再現するっていうね、あれは多分なんかどっかの劇団の女の人だと思うんだけど、二人ぐらいでやってるんだよ、女の人二人で。で、それはね、コンセプトというか、見事だなと思った。要はその女の人二人でさ、ブルース・リーの死亡遊戯を、徹底再現しますとか、怒りの鉄拳を寸分のくらいもなくね、再現しますとか、そういうことをやってるんで。で、まあ女の人がさ、ヌンチャク使ってね、やったり、ブルース・リーの、死亡遊戯のさ、黄色いタイツ着てやったりしてるんだけど、いや、見事だなと思った。そんなにまだ上げられてる本数もね、多くないんだよ。でも、登録者数が2万5、6000だったかな？もういるんだよね。このブルースリーを再現するっていうだけの一点突破で、まあ、これだけ登録者数を集めるっていうのは、いや、見事だなと思って。こういうやり方もあるんだと思ってね、ちょっと感心してしまったね。まあたださ、ブルースリーを再現するっていうね、ことをやってるわけで、いや、これはね、見事だよ。コンセプトが 本当に見事。まあこれこそは本当一点突破だなっていうふうに思った。この一点突破系っていうのは、やっぱりなんかすげえ今後増えていくんじゃないかな。そのなんか教えることにおいてもそうだし、まあこういうふうにね、何か自分が見せるということにおいても、こういうその一点突破系っていうのがね、いいと思った。だ俺みたいなこういう雑談で、ダラダラ話してるっていうのはね、全然一点突破感がないから、ダメなんだよ、きっと。でも雑談という意味で一点突破してるかもしれないけど、仕切れてないよね。まあたまに音楽の話もしたりするからね。それがすごいなと思った。あとさ、ラリードライバーのさ、モンスター田島っていたんだよ。俺の時代とかさ、モンスター田島って有名な人がいて。あの人さ、なんか、どこだっけ？なんか学校とかなんかの、その、出た、処理、何？ゴミ？それを、近所に埋めちゃって捕まっちゃったっていうさ、ニュースがあって、いや、どうした田島と思って。俺の時代なんかから言うとさ、モンスター田島って、まあある種のヒーローみたいな人だったりしたからさ、いや、ちょっとショックだね。まあだいぶちょっとね、話が、あれなんだけど。昨日さ、今、ラジオトークの方では最近配信してない、あの、マノのグレーゾーンラジオっていうね、ニコニコで配信されているね。まあ、本当に洋楽といっても洋楽の中でもかなりね、もう世界中のマニアックな曲が好きでね。あの、毎週、ニコニコの方でね、配信をされているマノのグレーゾーンラジオっていう、配信してる人がいるんだけど、彼女のツイートを見てさ、そのキングクリムゾンがね、サブスク公開したっていうのは、あのツイートしてたの。で、このキングクリムゾン自体は、まあだいぶ前にサブスク公開してたんだけど、一回なんか取り下げたんだよね。で、それをまた再び再公開するようなことらしいんだけども。で、俺キングクリムゾンってさ、この年になるまで、正直、まあメジャーな曲は知ってるんだけど、彼らの一番まあ有名なアルバムと言ってもいい、このクリムゾンキングの宮殿か。彼らのまあファーストアルバムだよね。あのなんか、グロい鼻の穴がさ、おっぴろがったね、マキバオのようなさ、あの、アルバムジャケットがね、有名なアルバムがあるんだけど、俺、あのアルバムってさ、聞いたことがなかったんだよ。で、まあ、キングクリムゾン自体があんまりちゃんと聞いたことがなくて、その、やっぱり通ってきてないんだよね。ビートルズもそうなんだけど、ストーンズとかもそうなんだけど、いわゆるもう、定番中の定番、王道中の王道と言われるものって、あんまり俺、聞いてないんだよね。で、このクリムゾン、キングの宮殿、これも聞いたことがなくて、昨日初めて、聞いたんだよ。でさ、これ1969年のリリースだから、もう53年も前なんだよね。で、多くの人が、まあこのアルバムは名盤だっていうふうにね、口を揃えて言うわけだよ。でも俺は、聞いたことがなくて。で、そのね、マノさんのツイート見てさ、早速聞いてみたの。そしたらね、あの、確かに、名盤と言われる理由は、あの、すごい、なんか、分かった気がする。はっきりね、分かったっていうのはあれかもしれないけど。でも、やっぱりこれがさ、もう53年も前に、このアルバムがね、制作されていたっていうのは、いや、確かにちょっと、驚きだなっていうふうには、思った。まあ生ぬるい言葉で言うとさ、本当に現代でも通用するようなアルバムになってるんだよね。で、今ね、俺この時代、この年になり、この時代になって、初めてね、このクリムゾン、キングの宮殿を今聞いても、あ、なんか最近出たアルバムなんかなっていうふうに思えるほどね、やっぱりある種その、あ、時代の先を言って、ていたというのか、まあ、それとも音楽ってそんなに大きくね、変化していないとも言えるのかもしれないんだけど、 ただやっぱり53年も前にこのアルバムがあったっていうので、思い返しながら聞くと、やっぱりすげえクオリティだったなっていうふうなことを思うし、やっぱりね、このアルバムから影響されたミュージシャンってね、やっぱりいっぱいいるっていうふうに言われてるのは、すげえわかるなっていうふうに思った。なんか、聞いてて、その具体的に誰々がっていうのはちょっと思い出せなかったりはしたんだけど、でも、結構影響を受けてるミュージシャンっていっぱいいるなっていうのはね、感じた。すごく。だからやっぱり音楽はこうしてね、繋がってるんだなっていうふうにも思うし、で、もう一つ思ったのが、いわゆるさ、この、キングクリムゾンって、プログレって言われてるわけじゃん。で、俺、プログレって、まあ、分かったようで分かってなくて、で、このアルバム聞いてて思うのは、プログレって、つまりはジャズなんだなっていうふうに思った。で、ジャズはさ、まあね、ブラックミュージック由来でその賛美歌から始まってね、ブルースから始まって何から始まってジャズに行くっていうね、ものがあったりして、で、それって、まあアメリカを中心にして起きてきた、まあカルチャーなわけじゃん。で、一方このプログレってイギリスの方で起きたね、ものらしいんだよね。で、そう考えると、イギリスもさ、やっぱりここら辺のジャズから影響を受けたものがあって、イギリスにはロックがあったんだけど、ロックってやっぱりなんか、俺のイメージはさ、もう直球なんだよね。ド直球、真ん中ストレートみたいなものがあって、その真ん中ストレートに飽きてしまった人たちが、ここら辺のそのアメリカから起きたね、ジャズの影響を受けて、そのロックでジャズをできないかっていう、そこからこういうプログレって始まったんじゃないかなっていうふうにね、なんか聞いてて思った。だからね、このキングの宮殿とか聞いてると、あ、なんか俺にはジャズのアルバムのようにね、聞こえてくる曲も何曲かあって、あ、なんかプログレってロックのジャズなんだな、ちょっとややこしいね。牛丼の豚丼みたいなさ、そういうものなんだなっていうふうに思ったりしたね。なんかそういうふうにね、理屈づけていくと、そのプログレのね、生い立ちみたいなものとか、そういうものはね、なんか自分の頭の中にはだいぶ整理されて、いや、プログレってよく聞くけどようわからんなっていうふうに思ったんだけど、なんかこのキングクリムゾンのこのアルバムを聞くと、なんかそれがね、すごい、まあ明確に、なんていうの、地図で分けるようにできたなっていうふうに思ったりしたね。いや、やっぱり、噂にたがわぬ名盤だなっていうふうに思った。いいアルバムだね。まあまたこのキングクリムゾンってどうなんだろう。一回ね、サブスクから引き下げたから、またなんか急遽ね、下げちゃいますっていう風にならないうちに、サブスクね、契約している人は、聞いてみるといいんじゃないかなと思ったりしたね。まあまだまだね、知らない曲がいっぱいある。あと引き続きね、募集してます。あなたにぶち刺さった邦楽参戦。とにかく、ね、2022年にリリースされた曲の中から、とにかくリピートした一曲。いや、ちょっと驚いたわっていうね。衝撃を受けた一曲。あと、他の人にもね、おすすめしたい名盤と言われるアルバム一枚。この三つをね、募集してます。概要欄にね、貼ってある邦楽ヌのいろいろ。その中にあるさ、ノート、そこにね、詳細を書いてたりもするので、ぜひね、この機会に、一年自分が聴いた曲はね、何だったかなっていう整理する意味でもね、ぜひ応募いただければなと思います。ということで、ここら辺にしとこうかな。 いっぱいあるんだ。渡辺徹も亡くなってしまったね。渡辺徹とさ、小泉今日子のグリコアーモンドチョッキ、あ、グリコアーモンドチョッキじゃないよ。グリコアーモンドポッキーじゃないな。グリコアーモンドチョコレートか。箱に入ったアーモンドが入ったチョコ。あの CM がね、なんかレコメンドされて見てたんだけど、いや、あのアーモンドチョコさ、あんな食い方しねえだろうと思って。なんかカリって食べるじゃん。カリって美味しいみたいな食べ方するけど、あんな小さいさ、アーモンドチョッキじゃないよ。アーモンドチョコね。半分にして食わないわ。もう一口で食べるよ、あんなの。それをすげえ思った。ただ渡辺徹はね、あまりにもやっぱちょっと若いよね。若すぎるなーっていう風に思ったなー。まあ残念だね。あと昨日の夜ね、ホンダのライブ配信を見てたんだけど、まあサッカーのさ、日本敗退してからね、夏のああいう、そのライブ配信でいろんな質問が来てたりして、見てたんだけど、面白かったね。そのベスト8を目指す、その目標の立て方とね、やっぱり優勝を目指す目標の立て方っていうのは、やっぱり明らかに違うっていうね、話をしてたりもして、あとそのトレーニングのね、量ではなくて、まあ質にこだわるべきだとかね。まあいろんな話をしてたりはしたんだけど。あとね、すげえ、やっぱそうだよなっていうふうに思うのが、その、本田さんの時代にはさ、フリーキックをね、まあ誰が蹴るのか、俺がっていう、そういうものが、まあよくありましたよね、みたいな、そんなような質問があったの。で、今の選手たちってそういうのないですね、っていうね、話があって。で、本田が話してたのは、やっぱりあの当時って、その、ある意味その成り上がるために、フリーキックを蹴ってゴールを決めてやるっていうね、そういうものがあったっていう話をしてたの。だからやっぱり海外の選手って、その前回話した、いや、ボールを俺によこせっていう、ああいう考え方って、ある意味さ、成り上がっていくために、いいプレーを見せなければさ、成り上がれないから、だから俺にボールをくれっていうね、そういう精神がベースにあるんだなっていうふうに、思ったりしたね。だからこの成り上がれっていうね、感じがあって、あ、フリーキックを俺に蹴らせてくれって言ってたのか、とかね。そういう話はね、面白かった。だから、ある意味なんかここら辺が、なかなかね、日本人には持てない感覚というのかな。この成り上がりってさ、A ちゃんじゃないんだけどね。これってすげえ大事なワードだよなってなんか思ったりしたね。まあいいや、もうこの辺にしとこう。いや、いっぱいあるんけど、ここら辺にしとこうか。どうしてもっていうのが、あとまあサッカーつながりで言うと、やっぱ日本っていいなと思ったりしたね。ああいう出迎えをさ、まあみんながみんな、本当にね、そのよく頑張ったっていうふうに、迎え入れてくれるわけじゃん、日本の、この国民って。で、これは違う国に行ってさ、ね、下手したら殺されかねないっていうね、こともあったりして。でもまあ、かつての日本にもさ、あの女王がいた、ね、あの時代って、卵投げられたりさ、した時代もあったわけだよね。あのなんか不甲斐ない試合を見てさ、日本国民がね、なんか、もうその怒りをどうしようもないっていうね、ところがあって。で、ある種ああいうふうに卵を投げてくれた人が、まあなんかそのみんなの、ね、この、憤ったものを代弁してくれたかのようなさ、変な錯覚のね、時代もあったりして。まあ今の時代だったらもうあんなのありえないよね。とてもじゃないけど、ああいうふうに海外で、なかなかね、成績を仮に残せなかったとしても、いや、空港でああいうふうに卵を投げる、水をかけるみたいなことって、まあ今の時代にはもうありえない。 ことだと思うんだよ。まあ、日本っていうね、国においてはね。ただまあ、そういう時代もあったりしてさ。だからやっぱりその、やっぱ進化してるよね。その選手も進化しているのと同じように、やっぱりファンの人たちもさ、その、成長してきてるよね。本当によくね。その様々、ね、長い時間サッカーをにわかと人といえどもさ、見てきてさ、やっぱりそのサッカーの世界のね、ハードルの高さ、壁の高さみたいなものも、毎回毎回痛感させられるし、まあその中でさ、ああいう風に日本も結果をね、残してきたりもして、ああいう姿を見てくると、やっぱりファンの人たちもね、そういうその一生懸命に戦う選手たちを見て、どんな風にね、まあ確かにその試合直後とかさ、試合やってる最中っていうのは、ファンの人たちもさ、頭に血が昇るから、いや、ありえねえとかって思うんだけど、でも少しね、時間が経つとああやって、ちゃんとね、本当によく頑張ったとかさ、ああいう風に迎え入れる国民性っていうのはね、俺は素直にいいなっていう風に思ったりしたね。だから、選手も成長すれば、やっぱりファンの人たちもね、成長してるなって思ったりしたね。あとね、いや、ダメだな。出てくるな。ミレーっているじゃん。俺、ミレーって知らなかったんだけど、ミレーってあの、もともとさ、ニコ生やってたのね。ニコ生で、ラスカルっていうさ、あの、名前で配信してたんだね。あの、キャリーパミパム。彼女も、ニコ生でやってたり、あと、ヨネズもニコ生上がりじゃん。だから結構ニコ生からさ、こういうね、その、有名ミュージシャンとか、クリエイターとかさ、やっぱりすげえ出てきてるんだなと思って。ちょっとね、嬉しかったね。あ、ミレーもニコ生やってたんだと思って。ミレー、ニコ生、ラスカルっていうね、名前で検索すると、当時のね、彼女が見れたりもするので。まあ、それぐらいにしておきましょう、今日は。ということで、今日はね、本当に雑談中の雑談になってしまいましたけども。やっぱりさ、下ネタはね、おっさんは言わない方がいいと思うぞ。本当に。ねえ、下ネタね。世界の共通言語ではあるんだけどね。海外とか行くとさ、まあ、場所にもよるけどね。案外下ネタって重宝するからね。ということでね、今日も長々とお付き合いいただきありがとうございました。今日はね、またこれを上げてる頃には、ブラジルとクロアチア戦か。それがもうね、終わってるとは思うんだけど。まあ今これをね、撮っている時間は、これからの時間だからさ。いや、楽しみだね。どっちが終わってんだろう。まあ順当に行けばブラジルなんだけど、やっぱりこういうトーナメント戦みたいなものってさ、日本に勝ったチーム、それを応援したくなるね。心情があるからね。クロアチアにっていうのはあるよね。ただ日本がいたね、予選リーグは全部いなくなってしまったもんね。スペインも負けてしまったからさ。だから結果として日本がいた、あのグループってすげえ弱かったんじゃないかみたいに言われてんだけど、いや、とんでもないから、本当に。何寝言言ってんだっていう話だよ。ドイツだってね、スペインだって、コスタリカ。もちろんね、日本だって強かったんだよ。でもね、運が、なかなか向かなかったんだよ。それだけのこと。本当にさ、キャプテン翼読んでみ？いや、キャプテン翼で思い出した。方角のの方でさ、スカイラブハリケーンの、あるじゃん、立花兄弟のスカイラブハリケーンのあのシュートあるじゃん。あのスカイラブのラブって、LOVE のラブじゃないんだよ。知ってた？調べて、興味がある人。あとね、キャプテン翼の、沖田博之が歌っている曲あるじゃん。ちょっとあれ見なーっていう、あの歌あるじゃん。 あの中にさ、蝶々サンバ、ジグザグサンバ、あいつの噂でチャンバも走るってあるじゃん。こんな感じでよかったかな？なんとなく違う感じがするけど。この、チャンバも走るの、チャンバってあるじゃん。なんだと思います？俺すげえ気になってさ、調べたの。チャンバって、まあ二つあるらしいんで。で、チャンバって、ポルトガル語だったかな？なんかどっかの言葉で、記者っていうね、あの新聞記者とかの記者。そういう意味があるらしいんだ。だから、まああいつの朝で、記者の人たちも、街中走り回る。もうペンも走るとかね、そういう意味じゃないかっていう。まあそんな風なことが最初言われてたの。でもその後に、この曲を作ったね、吉岡さんだったかな？彼にインタビューした時に、明確に言っていたのが、このチャンバっていうのは、おばちゃんっていう意味なんだって。いわゆる、シースーとかさ、ああいう業界用語と一緒。だから、チャンバだから、ばあちゃんっていうことを、まあ、業界用語風に入れ替えたんだって。で、チャンバ。だから、あいつの朝で、ばあちゃんも走るっていうことなんだよ。ばあちゃんも走り回る。ばあちゃんも夜中徘徊するっていうね、曲なんで。だから、シースーとかさ、シータクとかさ、シータク言わないか。なんか、そういう業界用語と一緒で、このチャンバも走るっていうのは、ばあちゃんも走るっていうね、意味で書きました。キリっていうふうにね、話してました。ねえ、ヒロ君。いいな、これ。ダッシュ、ダッシュ、ダッシュ。キックエンドダッシュ。いつか決めるぜ、稲妻シュートっていう歌でしょ。こんな感じでしょ。だいぶ怪しいけど。まあ、最後はね、このチャンバの意味についてね、きっちり、かっちり解説をね、してみました。ということで、おやすみなさい。